こんばんは、マリです。11月14日火曜日の夜の11時55分です。皆様こんばんは。多分いろんな音がするのかな。聞こえてますかね、あのさーみたいな音実は加湿器、空気清浄機を兼ねた加湿器と、あと暖房を昨日からつけ始めました。今年はなんかあんまり涼しくなってくれなくて、いつまでも暑いなっていう感じだったんですけど、とうとう大阪もですね、昨日ぐらいから、最低気温が7度とかもういきなり冬みたいな感じになって寒くなりましてですね、でもう耐えきれなくなって、この冬、まだ冬じゃないのか、この秋冬で初めてファンヒーターつけましたですね。やっぱりいいですね今までもなんだかんだちょっと寒いなぐらいで我慢してた感じなんですけど、いや、やっぱり暖房はいいですよ。もうファンヒーターの前に座ると動けなくなりますね。はい、ファンヒーターに捕まっております今日はですね、私の新しいチャレンジの話をしようかなと思って撮ることにしました。先々週か、11月の5日日曜日に私バイオリンの発表会に出ましてですね、で、まあ弓がめちゃくちゃ震えてもうプルプルしてたけど、止まることなく大きな事故なく弾き切りましたみたいなトークを出したと思うんですけど、まあ、その日にやっぱり思うところがあったんですよね。何を思ったかというと、場数が足りないなっていうふうに素直に思ったんですよ。で、まあ、なんでそう思ったかっていう話なんですけど、その発表会の本番前ですかね、リハーサルと本番の間にお昼休憩というか、その会場の準備の時間があって、それがちょうどそのお昼の1時とかそれぐらいだったんですね。で、私のバイオリンの先生とその先生が教えてる他の生徒さんで、その先生を囲んでお昼ご飯を食べるっていうシチュエーションがありましてですね、で、まあ他の生徒さんにお会いするのも初めてだったので、ワイワイ楽しく喋ってたんですけど、結構緊張してきたって言ってる子がいて、で、緊張するとこうご飯入らなくなるよねみたいな話になり、で、先生は本番すごい数こなしてますけど緊張ってしないんですかって他の生徒さんが質問してて、で、その時の先生の答えが、もちろん緊張しますよ、毎回緊張してますっておっしゃったんですよね。で、私先生のコンサート何回か見に行っていて、まあ、全部じゃないんですよ。平日はやっぱり難しいので土日にあるものとか、あとは先生がチラシをくださったものとかは都合が合えば積極的に見に行くようにしてる。とはいえ5、6回みたいな感じですかね。で、その全然緊張してる素振りがないんですよね。普段のこのひょうひょうとした感じ、ひょうひょうというか、ステージにいざ上がるとすごい堂々とした感じで、そんなに身長は高くないんですけど、すごくこう存在感があるというか、で、とてもとても毎回緊張してるようには見えないなって、ちょっと不思議というか、なんかそうは見えないのになっていう感じだったんですね。で、そこで私が何を感じたかというと、対して自分の発表会っていうのはもうすごい緊張して、 緊張すると思ってなかったのに、私自身が思いのほか緊張して自分にびっくりしたっていう、そんな感じなんですよね。で、まあ、緊張ってどうしようもないと私は思ってるんです。その職場の役割分担で、例えば飲み会の司会とか幹事とか、まあ、何かみんなの前で発表したりとか、あと偉い人が来た時にその説明をしなければならないとか、勉強会の司会とか、まあ、緊張する場面っていろいろあると思うんですけど、すごいなんかこう心臓ドキドキドキドキするのがすごい早くなったりとか、あとはちょっと手が震えたりとかで、もうその自分では制御できないものだっていうのを認識してるので、その場数をこなすしかないのかなって思ったんですよね。緊張するのが仕方ない、緊張と付き合わなければいけないのであれば、こう緊張したけどうまくいったっていう成功体験、そのうまくいったぞっていう体験を積めば、どこかでいい緊張に変わるんじゃないかなと思ったんですね。その悪い緊張が失敗する方で、そのいい緊張っていうのがこう程よく背筋が伸びる感じとか、あとはこう程よく緊張して逆に集中できて、こういつも通り伸び伸び弾けるみたいな、こう高揚感っていうんですかね、なんかどこかでそんな感じに変わってくれるんじゃないかなと思ったんですね。で、私はバイオリン歴4年とちょっとかな、丸4年経ったところなんですけど、発表会って2回しか出たことがなくて、で、オケが1回、アンサンブルの発表会が3回かあって、で、オケとかアンサンブルは全然緊張しないんですよね。で、その自分の役割が決まってるというか、自分のパートが私一人しかいないとか、その発表会みたいに私がメインを張るっていう場になると、とてつもなく緊張するっていうことが分かったので、何が言いたいかというと、自主的にですね、演奏会にエントリーすることにしました。で、実は8月この夏にも、演奏会参加してみませんかって声をかけてもらってた方がいらっしゃって、X、Twitter でフォローさせていただいている方なんですけど、コンサート企画とか、ピアノの先生もされてるんですけど、その独自企画の、その一般で誰でも出れますよっていう一般募集のコンサートの企画もされてるっていう方で、で、私のツイート、 X の投稿を見て、すごく練習熱心なので参加していませんかっていう感じで以前コメントをもらってて、で、8月の時点では私あんまり興味がなかったんですよね、正直。その発表会に向けてしっかり練習したいみたいなこともあって、まあ他のことを挟む余裕がないというか、まあそんなに必要と思ってなかったっていうのもあると思うんですけど、その時は断っていて、で、その方に次の演奏会ってありますかみたいなことを聞いてみたら、次回は来年の1月と5月に一応企画してます。で、1月の方はもう定員いっぱい、一応何時間っていうその会場の枠が決まってるので、予定している組数があるそうで、もうすでにいっぱいなんですけど、でもマリさんならいいですよって言ってもらいましてですね、まあというのが、まあ、直前になってキャンセルが出るかもしれないし、やっぱりその以前声かけてもらっていたのをその方も覚えていて、マリさんならぜひ出てほしいっていう風に言ってくださって、なので本当は1月出れなかったんですけど、その方のご厚意で1月もエントリーさせていただけることに なりまして、なのでその音楽教室の発表会みたいな感じではないんですけど、あの自主的に申し込んだ演奏会というので、1月の21日日曜日と5月の26日日曜日、この2回ですね、私は本番を迎えることになります。で、バイオリンの先生とチェロの先生両方と相談しましてですね、でやっぱりチェロはまだ買ってから1年経ってなくて、その弾ける曲もうそんなにないのと、仕上げるにしてもやっぱり時間がいるかなということで、1月の方をバイオリン、5月の方をチェロっていうことで、一応楽器の組み合わせも決めましてですね、で今それの選曲をしているところです。何を弾くか、まあ決まったらおいおいまた喋っていこうかなと思うんですけれども、またドレスを着る機会もありますし、あとはその知ってる人がいない状況、先生に見守られながらとか、こう音楽教室のスタッフさんもいない、誰も知らない中でその私が緊張状態でどうなるかっていう、まあ、逆に伸び伸び弾けるかもしれないですし、前以上にガタガタになるかもしれないんですけど、まあ、それはそれで、まあ、自分の成長の機会、新しい気づきとか発見とか、そういう機会になればいいかなと思ってるところです。1月の方がね、まあ、言ってあと2ヶ月ぐらいしかないので、ちょっと本格的に練習を始めていこうと思っているところです。